タミフルの効果と害について。2009年インフルエンザシーズンはいたずらに恐怖を煽ったとしか表現のしようのないものでした。タミフルを使ったから日本では死者が少なかったのだという発表がなされたりしました。果たしてタミフルにそれほどの効果があったのでしょうか。害は、2011年12月に英文医学雑誌にタミフルと突然死との関連に関する世界で初めての研究論文が載りました。また2012年1月17日には国連共同計画がタミフルのインフルエンザの重症化を防ぐ効果を疑問視するとの報告書を発表しました。研究論文の筆頭著者であり国連のタミフル検討メンバーでもある浜六郎医師にインタビューいたしました。質問項目は読者から寄せられたものをもとに編集部でまとめたものです。浜さん、よろしくお願いいたします。
はい、
まずは素朴な疑問質問から入らせていただきます。
はい、
質問の1、タミフルと抗生物質は違うのでしょうか。タミフルを処方された時に主治医に飲むのを途中でやめると耐性ができるから最後まで飲み切るようにと言われたのです。それって抗生物質みたいだなとも思うのですが。
いや、タミフルと抗生物質は違います。
はい、はい、でしたら最後まで飲み切るようにというのはどういうことなんでしょう。
それはちょっとよくわからないんですけども、
はい、
おそらく抗生物質では耐性ができるということはあるので、まあ、タミフルも抗生物質という、まあ、細菌を抑える薬ではないけれどもインフルエンザを抑えるという、まあ、似たようなところで、まあ、そういうことが言われているのかもしれませんね。
ということはよくタミフル耐性と言われますがその耐性とはまた別なんですか。おそらくお医者さんはそういうことでタミフルをちゃんと飲まないとウイルスが耐性化するよと考えていらっしゃるのではないかと。
抗生物質は耐性ができるからということの意味よりも、
はい、
扁桃腺が起きてそれを抗生物質を中途半端に使うと菌が残ってしまって、はい、それで体調が悪くなった時にまたその菌がはびこって、
はい、
扁桃腺が再発すると。でそういうのを繰り返しているうちに慢性化してしまうと、
はい、
大きく腫れ上がってしまったと、はい、そういう状態になってしまいますから、だからそういう、細菌による感染症に関してはきちんと治りきるまで使わないといけないというそういうことが一番大事なところなんです。
ただそれをタミフルを飲みなさいということに当てはめるところに何かちょっとお医者さんの勘違いがあるという。
そうですね、タミフルはむしろ使い続けることによって耐性ができやすくなります。だからたくさんの人が長いこと使うと、まあ一応5日間ということですけども、もう全員がそういうふうに、使ってるとだんだんウイルスの方で耐性化してしまいますから、そういうその抗生物質の時の飲み切らないといけないということとタミフルを飲み切らないといけないということとはまた意味が別ですね。
あ、はい、それでしたね。浜さんの論文はタミフルと突然死との関連についてですけれども、例えばこれは1回目のタミフル服用で息子さんが専門異常言動を経験したというお母さんからの質問なんですが、
はい、
その周りの方に聞いてみても、その自分とこの子供のような症状は何もなかったと言っていると、
はい、
でなぜそのうちの子だけがそんな風になったのでしょうかということなんですが、
まあ、全員がそういうことになると薬としてそもそも使えませんから。
それそうですね、
まあ、はい、もうごく稀な人にしか起きないという、まあ、そういうもんですよね。でその子どもさんによってはやっぱりタミフルが吸収されやすいとか、あるいはその脳に対して影響のないものに変わりにくい、影響のあるものが残りやすいとか、あるいは脳の中に移行しやすいとか、そういうその まあ、いくつかの段階でそういうタミフルの影響が現れやすい体質あるいは、まあ、性質というものがあるでしょうからね、まあ、そういう方の場合、
はい、それは一般的にね普通に他の薬でも副作用の出やすい人 出にくい人ってありますよね、
はい、
だから要はそういうことだと考えておいたり
ですか、まあ、大体そういうことですしで
たまたまというかタミフルの場合はその出る副作用害が非常に死につながるものであるから危ないんだよということ
そういうことですねそれともう一つは飲むタイミングによりますねもうインフルエンザの一番その症状がきつい時期にだから非常に早めにタミフルを飲むとその脳の中に移行しやすいということがあります
しかしタミフルは48時間以内に飲みましょうとされてますから
です、ね、
それは一番危ない時に飲むことになるんです
そうなんですその中でも24時間以内というのが一番その脳の中に入りやすい時期ですからでそういう時期一番その脳に入りやすい時期に、当たるとまあその異常行動とかあるいは場合によっては突然死とかそういうことが起こりやすくなってくるとこういうことですね
でところで一度飲んで副作用が出なかった場合に友人の話なんですけれどもということでの質問です、
はい、
かかりつけのお医者さんに見放されるのが嫌なのでもしインフルエンザにかかってタミフルが処方されたら飲むと思うと言ってるんですが一度目で出なかったから次は大丈夫ということはどうなんです
かそれはそれもだから言えませんねその同じ人でも飲むタイミングによって脳に入りやすい時期というのがやはりありますからたまたまその前回飲んだ時にはそういう時期を外してたとで次飲む時には場合によってはその一番入りやすい時期に当たると影響が出てしまうことはありえますからまあいずれにしても飲む必要もありませんし危ない危険なだけですから危険が起こりうることがそういう機会が多少でも増えるということはやっぱり良くないと思いますからやめといた方がいいと思います
はいでタミフルのことを説明されるときにタミフルはインフルエンザウイルスが細胞から離れないようにすることでウイルスが増殖するのを防ぐという話なんですが
そうですね
ではその細胞の中に閉じ込められたウイルスはどうなるのでしょう、
まあ、正確に言えば細胞の中に閉じ込められるんじゃなくて細胞で、まあ、部品を合成して完成したウイルスが表面に細胞の表面に出てきてそこを表面から離れるときにそのくっついてる紐のようなものを切るというのがノイラミニダーゼでノイラミニダーゼという酵素でその紐を切るわけですね
それは人の体についてるものあるもの
いやウイルス本体に、ついていてそれでウイルスのノイラミニダーゼによって自分自身が紐を切ってですねそれで離れていくわけですだからその紐を切る酵素を切れないようにすると
タミフルが
だからそれで細胞の表面にくっついてしまうわけですね、
はい、
だからそれはくっついた状態のままでおりますからだからその状態がずっと続くだけですね
ということはそのタミフルで抑えられたインフルエンザウイルスがしばらく経ってまた出てきてということはないんでしょう
本来そのくっついていても体が熱を出したりあるいはそのサイトカインというそのいろんな攻撃物質を出してですねでそれでウイルスをやっつけるわけですよだからそれで自然に収まってくるわけですからだからまあくっついていても体の方でいろんなそのウイルスをやっつける働きをしてますからそれで自然にウイルスはなくなっていくわけですねだけどその働きが不完全な場合には残っていたウイルスがまた復活するということはあり得ることですね
はい分かりましたということはタミフルで抑えるよりは 自分自身の力でウイルスを抑え込む方が
そういうことです。
いいと、
はい、まあ、感染防御といいますか、感染している状態をウイルスをやっつけてしまうと、退治してしまうという、はい、そういう体の働き、自然に備わった働きがありますから、それを邪魔しないようにしさえすれば自然に収まってくるわけですね、
はい、
だけどタミフルは実はそういう免疫力、体がウイルスをやっつける力をそぐ働きもありますから、だから逆にタミフルを使い続けることによって症状がかえって長引くということにつながったりしますから、
はい、
だからやっぱりいずれにしてもタミフルを使わない方がいいというふうに考えてます。
はい、でしたら次に浜さんの論文やあるいは、まあ、コクラの報告書でもそうですが、統計のことだとか臨床試験のことだとか薬理学的な作用などがたくさんやっぱり専門的な話が出てきます、
はい、
でそれについてのまたいくつか質問をさせていただきます、
はい、
で12月に発表した論文の内容は NPOZIP のホームページで読めますが専門すぎて分かりづらいところがあります。でその論文のことを報道した新聞記事を読んで自分なりにまとめてみたのですが、2009年8月から2010年3月にかけての当時の新型インフルエンザで死亡したとして厚生労働省が公表している198人の経過を分析したところ、タミフルを処方された112人のうち37人が処方後12時間以内に呼吸困難など容態が変化した。一方別の治療薬リレンザでは投薬後に急変した例はない。こういう理解でいいのでしょうか。
そうですね、112人というのは、まあ、本当は全体で119人なんですけど、その112人というのは解熱剤も処方されていないという方が、まあ、112人だったんですね、
はい、厚生労働省が公表している198人というのはどういう発表の仕方をしているんでしょうか。
これはいわゆる WHO も宣言してそのパンデミックだと、もう世界的な大流行なんだというそういう宣言をしましたけども、まあ、それで大変だ大変だというふうに非常にそのマスメディアも上げて問題化しましたから、で、まあ、厚労省は死亡例が出ると一人ずつそのプレスリリースという形で記者発表して
しましたね。それは当時になんか毎日のように新聞記事にインフルエンザで死亡、インフルエンザで死亡って載ってた、そのことですか。
そうです。で、そういう一人一人もう全部その新聞発表し、ま、新聞というかメディア発表しましたから、でそれをインターネットにしかも公表しましたよね。
公表したということは今でもそれは見ることができるんですか。
そうです。厚生労働省のそのホームページにアクセスすれば誰でも今でも見れます。
あ、はい、
全例見れます、はい、
でそれを浜さんたちが解析すると突然死がタミフルによる突然死が非常に強いというかその比率が高いというのが分かったということなんですね。
そうですね。
この198人を分析した結果簡単な数字だけでも言っていただきたいんですが、詳しくはその論文があるとして、はい、タミフルとその他の治療薬、まあ、この場合はリレンザですがと比較した場合にタミフルがどれぐらい危ないんですか。
統計学的にはこれもリレンザを服用した方15人のうちではですね全く死亡例はなかったですから、
ゼロなわけですね。
ゼロなわけですから、
ゼロだでタミフルは37人、
あるいは、まあ、解熱剤も服用した方だと38人ですけど、まあ、分母がどうかということにもよりますけど、分母はそれほど大きく変わらない。服用した人数というのは、まあ、タミフルを服用した人数が一応1000万人、リレンザを服用した人数が700万人というふうに一応推定できますが、まあ、その中での0と
1000万人と700万人ということは単純に言うと10対7ですね。
ということですね。
その10対7の服用に対してタミフルは37人亡くなって、まあ、 解熱剤の人を含めると38人亡くなってリレンザではゼロだと、
はい、
これはあまりに差が大きすぎるということですね。
だから単純に集計すればその倍率というのは無限大になるんですけど、まあ、それを、まあ、数学的
にすいません、はい、無限大になるというのはリレンザにリレンザがゼロだから比較の仕様が本来ない、
本来はないんだけども、それをまあ一応倍率という計算方法をある計算方法を使えば、まあ、約6倍ということになるということですね。
それではインフルエンザが重症化したときはタミフルではなくてじゃあリレンザを使えば安全かというふうに受け取ってしまわないでしょうか。
まあタミフルとリレンザを比較した場合はそうですけども、それはちょっと短絡すぎますね。リレンザを使ったから安全というわけではない、まあ、タミフルに比較すれば比較的安全ですけども、使わないのに比べると変わらないということですから。
使わないのに比べるとということはインフルエンザ治療の薬剤を使わない人というのもあって、それも一応比べたということですか。
それも比べてみると使わない人とリレンザを使った人では死亡率はもう全然変わらないということですね。
変わらないということは飲んでも飲まなくても一緒だと
ということですね。
リレンザやもう一つ同じように出てきた国産のイナビルという治療吸入タイプで、
はい、
その錠剤やカプセルのタミフルとは違って耐性や脳血管への移行が少ないという言われているそうなんですが、血液中に吸収される量が少ないということなんでしょうか。
まあ、吸入という面ではリレンザとイナビルは似てますけども、
はい、
リレンザは非常に吸収が少ないですけども、イナビルは必ずしもそうではありません。イナビルは1回の使用だけで実は血液中の濃度が半分になるのが70時間ぐらい、
うん、
だから1回吸入しただけでそのずっと効くということになるわけですけど、強力でしかも血液中への移行も結構多いですから、でそのためにやっぱり副作用外の方もやはり心配になりますね。
うん、はい、ところでそのタミフルによる突然死あるいは異常行動ですけど、それぞれ別の外作用として考えた方がいいんでしょうか。作用は別々だと。
これは一見非常に違うように見えますけども、
そうですよね、
はい、異常行動というもう非常に激しい行動と、それから呼吸が止まって突然死するというそういうことは非常に違うように見えますけども、実は同じ、まあ、薬理作用といいますか毒性作用といいますか、それの延長上にあることなんですね。いずれにしても脳を麻痺させるために起きることです。で軽く麻痺させると正常の行動をこう調整してる統合してるそういう中枢が脳の部分が麻痺しますとデタラメに行動するようになると。でもっともっと脳を麻痺させると今度は呼吸というもう命に一番大事なそういうその機能まで麻痺させてしまう。そのことによって呼吸が止まるわけです。
浜さんの論文によるとタミフルとリレンザとでは突然死の発症率に明らかな優位差が出ていましたが、それでもタミフルの承認が取り消されないのはなぜなんでしょうか。
まあ、これはもうタミフルの毒性があるということは、まあ、私の研究では明らかだと思うんですけども、まあ、国がそれを認めるかどうかですよね。認めなくまた何かいろんな理由をつけて、これは因果関係を証明したことにはならないとか何か言って、それで取り消しということにはなっていかないかもしれませんね。だけど今回はさすがこれまで の疫学調査と違ってかなり重みがあると思いますから、まあ、それは慎重に今厚労省で検討している最中だと思います。
12月に要望書を出された時にそれについての 国からの回答をはあったんでしょうか。
まあ、その直後にも聞きましたし、けれども、まあ、慎重に検討してどういうふうに対処するか、これからまあ検討させていただくというふうに、まあ、厚労省はそれだけ言ってますね。まあ、今のところまだ回答はありません。
はい。で、ところでこれもまた、一般の方の場合、タミフルに突然死だとか異常行動による害があるということを仮に分かっても、やっぱりインフルエンザが怖いから、もしインフルエンザにかかった時に自分や我が子家族に害が出ないんだったら飲みたいというのが結構本音ではないかなと思うんですが、そういう自分には出ないということが分かるような検査というか、遺伝子の解明というふうな研究はなされてないんでしょうか。
まあ、なされてないこともないんですけども、あまりそれが解明されたからといって役に立つもんではないと思いますね。で、まあ、いずれにしてもタミフルはその本質的にインフルエンザを軽くするそういう作用はありませんので、あまり意味がないことだと思います。ただ多少その聞き方に人によって差がありますから、まあ、それを見分けるという方法は、まあ、一回試してみるということでしょうけども、まあ、それもインフルエンザにかかった時にしか試せませんから、はい、でしかも一回だけで異常行動が起きる方がいるわけですから、はい、まあ、これはテストにもなりませんし、うん、まあ、検査しようがないと思いますね。
はい。では次に、2012年1月17日に発表された国卵共同計画のタミフルに関する報告書についていくつか質問いたします。その前に、国卵報告書のことは海外ではかなり話題になっているのですが、日本では1月21日現在、読売新聞しか報道していませんので、ご存じない方もいらっしゃるでしょうから、新聞記事からあらましを紹介いたします。医学研究の信頼性を検証する国際研究グループ国卵共同計画本部イギリスは17日、インフルエンザ治療薬タミフルが重症化を防ぐ効果を疑問視する報告書を発表した。報告書は製薬会社に有利な結果に偏る傾向がある学術論文ではなく、日米欧の規制当局などが公開した臨床試験結果など1万6000ページの資料を分析。タミフルの使用でインフルエンザの症状が21時間ほど早く治まるものの、合併症や入院を防ぐというデータは見つからなかった。報告書は当初の症状を軽減する以外、タミフルの効果は依然として不明確と結論、副作用も過小評価されている可能性があると指摘した。ではまず質問に入ります。タミフルがインフルエンザの症状を21時間ほど早く治めるのなら、重症化を防止するかどうかは分からなくても飲みたいという人はいると思うのですが、この点はどうなのでしょうか。
21時間治まるのが早まるというのも見かけだけなんですね。インフルエンザが出る熱などの症状は体がウイルスをやっつけるために起こす反応なんですが、タミフルがその反応を弱める結果、症状が見かけでは収まる可能性が高まるということも分かってきました。かえって感染に弱くなるということが起きるでしょうね、これで。
はい。では次の質問です。実際の診療で使っていて効いていると思わなかったら、お医者さんたちはタミフルを使わないと思うのですが、インフルエンザを根本的に治すものでないことには実は気がついているんだけど、とりあえず目の前の症状が治まればということで処方しているのでしょうか。またなぜ世界中でタミフルが使われてきたのでしょうか。
さあ、どうなんでしょうかね。今僕が言ったようなタミフルが持つ作用機序があまり知らされてませんから、タミフルが効くと本気に考えている医師も結構多いのではないかと思いますよ。
はい。 次の質問です。日本では国も専門家もインフルエンザが重症化しないようにタミフルを早く使うことを強く進めていたと思うんです。国連の結論と食い違うのはなぜなんでしょう。
皆さんもそう思っておられますけれどもね、実は国も専門家も強く進めてはいないんですよ。
進めていないんですか。
そうなんです。皆さんそう思っておられますけど、実は国は強くは進めてないんですよ。
でも現に備蓄しましたでしょ。今年もつい先日18日に新型インフルエンザ専門家会議で従来通りタミフルおよびリレンザを備蓄するよう求めたと新聞に出ていました。進めているからではないんですか。インフルエンザ陽性ならタミフル、48時間以内にタミフルとされてきたと思うんですけど。
そのように進めてもいるんですがね、誰にでも進めるのはおかしいというふうに批判されると、いえ、普通健康な人は必ずしも服用が必要とは限らない、添付文書に書かれている通りですというふうに言っているんですね。つまり、都合よいようにどうとでも取れるように言い逃れができるようにしているんですね。それで一般の人には脳症が怖い、症状を早く軽く済んだったら重症感を防止してくれるんだろうなというふうに思わされているだけなんでしょうね。2009年 のインフルエンザの流行をパンデミックというふうに称して、死亡した人はタミフルを遅く服用した人が多かったという論文が海外から多数出版されました。できちんとした比較にならない論文ばかりなんですが、だから根拠にはならないんですけれども、何しろ WHO がそういう論文のデータを支持してますから、だから皆さんそういうふうに思われるのも実は無理はないことなんですけど。
ということはこの国連の報告で結論が違うということは、根拠としているデータが違うということなんでしょうか。
そうですね、根拠になるデータが違うとも言えます。2009年の流行の前に分かっていたのは、メーカーに都合の良い試験を中心にまとめたものでした。で、肺炎など合併症に効くという論文が欧米でも根拠になっていったんですが、しかしこれはまだ、これは正式に出版されたものだけではなかったんですね。
ちょっとすみません、正式に出版されたものではないというのはどういう意味なんでしょう。
いわゆるその学会の発表だとか、あるいはごく短いレターのようなものだとか、ともかく正式のいわゆるピアレビューというか、そのレビューを受けた論文ではないということですね。
はい、
そういうのを勝手にメーカーが発表したのをこうまとめたという、そういう論文が根拠になっていたんですね。
はい、で国連は違うわけですか。
で国連はそれを評価するためにメーカーにデータを要求したんですけれども、提供されませんでした。そこで2009年の12月のレビューでは出版されたものだけで評価しました。でそれで合併症を防止する証拠はないというふうに結論になりました。
はい、
でその後メーカーから生データが提供されたんですけれども、ごく一部でしたね。で結局入手するためにいろいろ手を尽くして手配したんですが、その結果欧米の各国の国の機関からのデータ、規制当局が保管しているデータが提供されました。だから根拠データは随分違うんですね。
でその欧米の規制当局からのデータというのが1600ページにも及ぶというものなんですね。
そうですね。
でそれで全部なんですか。
いや、それでもまだごく一部なんですね。で分析すべきデータというのはもう非常にたくさんありまして、全部で調べたところでは我々が分析しなければいけないのが67件あるということが分かっています。
臨床試験が。
臨床試験が、
はい、
しかも第3層の臨床試験という、効果に関する臨床試験ですね。はい、でも今回はそのうちの25件が、ある程度検討の対象にできるということで、タミフルが15件、リレンザが10件なんですが、
はい、
あとの42件のデータは非常に不完全で未検討です。
はい、
だから今回対象になった25件も完全ではなくて試験全体の一部なんですね。
で日本のデータはそこに入っているんですか。
まあ、日本のデータとして入っているのはインターネットでも取れる承認申請概要というものなんですが、はい、正式のフルレポートといいますか、レポート全体ではないんですね。でそれをその情報公開法を使って承認の根拠になったデータを全部開示するように厚労省に求めてるんですけれども、不開示、開示しませんという通知が来ただけなんですね。それで現在その決定を取り消すように裁判を起こしています。で国らのグループの了解の下でこれはやっています。
ということは今裁判が進行中だと。
そういうことです、
ね。はい、次の質問です。副作用の過小評価というのはどういう意味なんでしょうか。
予防の臨床試験では頭痛がタミフル群に多いということが分かっているんですけど、
はい、
治療の臨床試験では差がなかったんですね。
差がない、
はい、むしろ、まあ、これはちょっとおかしいことなんですね。でこれはなぜかというと有害事象の収集の仕方にまあ問題があるということが分かりました。で今後、まあ、より信頼性の高い予防の試験を分析することによってこの辺はもっとはっきりすると思います、
はい。ところで先ほどウイルスをやっつけるために私たちの体が起こす反応をタミフルが弱めるので症状が軽くなるとおっしゃいましたが、その点をもう少し説明してください。
まあ、実はこのことが今回のレビューで見つけた最も重要なことだというふうに僕は思っています。タミフルを治療に用いた臨床試験ではインフルエンザ症状のある人を、まあ、対象にしてそれを公平にタミフル群とプラシーボ群に分けています、まずは、はい。でそして効果の実は効果の解析にはその中から一部、つまりインフルエンザだと診断できた人だけを取り出して解析しています、
はい。
でその診断のためには抗体が使われているんですね。でその臨床試験を分析した結果、タミフルは抗体を作りにくくするということが分かりました。したがってタミフルを飲んだグループから本当はインフルエンザにかかっているのに、抗体検査が陽性に出ないからインフルエンザではないというふうに診断されて効果の解析から外された人がプラシーボ群よりも多かったという結果になったわけですね。
それはタミフルが抗体を作りにくくすると分かっているのに、比較する前に解析する前に外して、要は最初から偏りがあるということでしょうか。
そうなんです。メーカーは抗体、タミフルは抗体を作りにくくしないというふうなことを前提にしてるんですね。で作りにくくしないから偏りはないというふうに、まあ、主張はしてるんですが、ただそれは主張してるだけで実際に調べると偏りがあったということ。でその、うん、外された患者さんの割合も相当高いものですから、解析から外された人は抗体ができにくい、だから治りにくい人である可能性が高いですね、
うん。
でしたがってタミフル群には治りやすい人が多く残った、つまり多く残って多く含まれていた可能性があるわけですね。でしたがってこれをランダム化比較試験と称してメーカーは報告しています。でしかも国は承認していますので、こういう偏った臨床試験のままで承認している、これは一番の大きな重要なポイントですね。
単純にまとめますと、タミフル群とプラセボ群とで比較しているんだけど、その比較する群そのものに、タミフルがよく出るようなグループになってるということですか。
そうです。結論から言えばそういうことですね。
要
する
に素人理解としてはそれでいいですか。
タミフル群にはより治りやすい、早く治りやすい人が多く含まれるような、そういう群同士で比較したと。
はい、わかりました。
いうことですね。
では次の質問です。コクランは医学研究の信頼性を検証する国際研究グループとして世界的に高い信頼を得ています。そのコクランレビューでタミフルの効果は疑問と判定したことに対して、メーカーであるロシュ社や日本の学会は反論すると思いますが、 どういうロジックで反論してくるでしょうか。
わかりません、ただ例えばもともと国の研究として実施されたあの藤田さんらの調査があります。1万人を対象にした疫学研究ですけども、その結論はタミフルによって専門や意識障害が統計的に意味のある差で増えたというものでした。ところがこの論文でさえ因果関係を決定づけるための研究ではなかったということで、証明したことにはならないと言って国は認めていません。
次の質問です。 WHO も FDA もタミフルを推奨する中で、コクランだけが頑張っているように思うのですが、それはなぜでしょう。あの資金の背景が違うのでしょうか。
そうですね、コクランの2009年の報告はオーストラリア政府と英国政府の研究予算で行われました。で、今回の研究は英国政府の研究資金です。批判的研究にも国が資金を出すということが違いますね、うん、残念ながら WHO も FDA ももちろん日本の政府もそうですけども、企業からの資金に相当頼って薬の評価をしていますので、随分違うんですね、
うん、
で日本の政府からももちろん資金は出ない、まあ、こういう批判的な研究に対してもう本当に資金が出ないですね、
次の質問です。タミフルに関する国連レビューはまだ続くのでしょうか。
はい、もちろん続きます。で、次の重要なテーマは害についてです。で、治療ではインフルエンザ症状があるために精神神経症状なんかは証明しにくいんですね。で、ところが予防ではそもそもインフルエンザにかかっていない人を対象にしていますから差が出やすくなります。予備調査ではすでにこのことは確かめていまして、おそらくきちんとした結果が出ると思います。
はい、ありがとうございます。皆さんから寄せられた質問は大体これで終わりです。次の報告を待つことにして、その他おっしゃりたいことがありましたら簡単にお願いいたします。
はい、はい、一つはインフルエンザの感染を防ぐのに重要な役割を持っている鼻粘膜とか気管支などで作られる抗体があります。で、これが動物実験の結果タミフルを使わない場合の5分の1しかできなくなっているということが分かっています。で、二つ目は人では血液中の抗体はわずか、まあ、10% から 20% 低くなるだけなんですが、鼻の粘膜の抗体は5分の1という低い値になってしまう、まあ、動物実験の結果ですけども、おそらく人の鼻の粘膜も同じように、それだけ下がってしまうと思いますね、
はい、
で2つ目はタミフルはインフルエンザをやっつけるための反応を弱めて、人の反応を弱めて症状を軽くするということが動物実験でも確かめられたということですね。で、タミフルはインフルエンザウイルスのノイラミダーゼを阻害するから症状が軽くなるんだというふうにメーカーは言っています、
はい、
で、それだったらノイラミダーゼを持たないウイルスの感染による症状は軽くしないはずですね、
はい、
ところがノイラミダーゼを持たないウイルス、例えば RS ウイルスという赤ちゃんがなる呼吸器の病気のウイルスがあります。これを感染させた動物の症状も軽くしたんですね。つまりタミフルが邪魔しているのはインフルエンザウイルスのノイラミニダーゼではなくて、ウイルスに感染した動物や人自身の免疫細胞の働きを弱めて、でインターフェロンが出る、あるいはその他ウイルスをやっつけるためのいろんな反応を少なくして症状を軽くしているということが分かりました。で、これは決定的な証拠ですね。で、だからタミフルとかリレンザだけではなくて、その他のノイラミンダーゼ阻害剤、例えばラピアクタとかイナビルとかありますけれども、使えば使うほど本来体が持っている免疫を弱めて次からインフルエンザにかかりやすくなるというふうに考えなければいけなくなってきました。これが一番重要で、まあ、実は一番心配になることですね。だから皆さん本当に慎重にこの辺の事実を確かめて、まあ、賢い判断をしていただきたいというふうに思います。
はい、長い時間 ありがとうございました。
どうも。